サークル紹介。昨日に引き続きまして、辻堂公民館で活動しております辻堂川柳会にお邪魔しております。今日2日目はこちらで講師をされております堀井先生にお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
改めまして川柳とは何か、リスナーの皆さんにご説明をいただいてよろしいですか。
川柳と申しますのはね、江戸時代中期あたりから庶民が競って楽しんで作った文芸なんですね。で、川柳と兄弟にあたりますのが俳句です。で、その源はもちろん短歌です。そしてその歴史をご存知の方はさらに雅びた地位の方たちが歌を歌って日常を楽しんだという、そういう文芸の歴史があります。そして黒船が来た頃、アメリカですね、諸外国イギリスとかロシアとか来た頃はお上の力が少し弱まって、庶民たちがもまあ自由にですね、ものを言えるような、そういう時代に変わってきましたので、さらに特に男の方たちが活発に17音で言葉を組み立てるという楽しみを見つけて盛んになりました。そういう男の人たちが楽しんだのはお酒飲みながらとか、それから外で言えないようなことを楽しんだんですね。それが明治になりまして、俳句も短歌も、川柳もですね、このままよりもこれから新しい時代にふさわしいようにという文芸という意識が強くなってきまして、いわゆる乱れた世の中がちゃんと立ち直るようにというので、それぞれ俳句は季語を入れてとか、短歌はその人間の思いをきちんと出してとか、川柳も俳句とは違ったこう視点ですね。俳句はいい景色とか感動した景色とか、そういうものを重点に置きましたけど、川柳は人間の飾らない気持ち、それを17音で表現しようとして、その伝統が戦争があったり戦後の辛い時代があったりしまして、今になってまた江戸末期以上に多くの人に受け入れられて、いろいろな川柳が伸びてきました。
はい、歴史背景からしっかりとお話をいただくことができました。もちろん僕たち人が発する言葉なので、1から10まで説明をしようとすれば、それはもちろんしっかりと相手に伝えることもできると思いますが、この17音に聞いた側、読む側がそこからいろいろなことを考えることで、さらに伝わりやすくなっていることから、いろんな人に愛されてきたじゃないかなということが、僕も今のお話を聞いて推測することができました。こちらの辻堂川柳会の皆さんは笑顔もこぼれたりと、楽しみながら活動されている様子が今日も伺うことができたんですけれども、川柳を続けていく上で上手くなるためにはどういったことを心がけてやっていくのが大事だと思われますか。
時代をきちっと把握するという自覚は大切だと思いますけれど、普段の人間の観察というんでしょうかね、その中で楽しいとか辛いとか頑張ってるとかという日常の生活の気分がありますよね。そういうものをよく観察して、自分の生きるための力にしたり、それからさらにその目標に向かって高みを望みたい人には、そういうものを肥やしにして、肥やしっていう言葉は今流行りませんけれど、土台にして毎日を過ごしていただく、そういう一つのきっかけにもなります。よく人の気持ちを受け入れるとか考えてあげるとか、そういうものを助ける手段にもなるかなと思います。
ありがとうございます。先生は皆さんが1ヶ月に作ってこられる川柳を聞かれて、ポイントを教えてくださったりするんですけれども、そういった皆さんに指導をされる際に何か気をつけていらっしゃることなどはありますか。
日本語の美しさというのは、 次の世代へもつなげていきたいんですね。それから私たちの先人が言ってることを伝えたいこともあります。そういうのは皆さんにお話しします。それから世界の目も日本に向けられていますので、日本語の変化というのは、例えば戦後70年前には何でもなかった言葉を今はこう吟味して使い分けて、仲間づくりっていうコミュニティですね、そういうものの円滑に行くようにという、それが世界中に広まるようにという、そういう大それたというか大げさな思いもありますのでね、そういうことも含めて17音の作品を作りながら次の世代へ言葉を伝えるという、それから叱るのではなくて、また教えるという高飛車でもなくて、文芸を通して分かっていただくということは、日本人として伝え方の一つの手段としてとてもいいことではないかなと思います。
やはり言葉を使うものだからこそですね、しっかりとそういった言葉の意味であったり使い方であったりを尊重されているというお話を伺わせていただきました。今日皆さん同士で意見を言い合う場のところでもですね、細かく説明するのは避けましょうという話であったり、表記によっては難しい漢字は避けましょうという話であったり、あとは少し専門的なお話になりますが、しどめはどうなんだお話もありましたけれども、皆さん統一してやられていたのは、誰かの句を否定するということは絶対になかったことがとても印象に残りました。
やはり一人一人違いますのでね、生活環境、それから人生の歩みの環境も違いますので、一人一人を認める、大切にするということは、そういうことも含めて考えて、言葉を発しなければと思いますね。
そういったルールといいますか、表現方法なども尊重されつつ、何よりも一番は皆さんが楽しそうに活動されている印象がとても僕の方にも残りました。これからも皆さんで和やかに楽しく川柳を作っていただければと思います。堀井先生、本日はありがとうございました。
はい、どうも皆さんに分かっていただけるかどうか言い足りませんでしたけれど、どうぞ皆さん、川柳と聞きましたらちょっと耳を傾けて、やってみようかなと思う人は遠慮なくどしどしおやりいただけたらと思います。
ありがとうございました。きっと皆さんにも伝わったことかと思います、はい、皆さんが拍手もいただきました。堀井先生、ありがとうございました。それではまだまだメンバーの方にお話を伺っていきましょう。早速お名前を聞かせてください。
森雅彦と言います。
森さん、よろしくお願いいたします。森さんはこちら辻堂川柳会に参加されてどれぐらい経ちますでしょうか。
そうですね、10年ちょっとぐらい経ちますね、はい。
その始めた時と今と比べて、川柳を一つ作るスピードというのは何か変わりはありますか。
まあそれほど変わりませんね。というのは川柳と出会ったのはもう20年以上前の話で、こちらへ来まして10年ぐらいですから、もうかなり作っていたんですね、サークル入る時にね。はいはい、
改めてこの辻堂川柳会に参加するきっかけは何だったんでしょうか。
まあ、それは仕事をリタイアしましてね、はい、で何かまあ趣味を持って時間を有意義に過ごした方がいいということで、まあ、たまたまね、慣れてる川柳がとりあえず近くにあったもんですから、そのサークルに入ったということですね。
もちろん一人で読んでも楽しいものかとは思いますけども、こうして皆さんと交流を深め合いながら川柳が楽しめるサークルというのは非常に良さそうですね。皆さん同士の雰囲気というのはいかがですか。
和気あいあいとしてね、楽しい、言いたいことをね、皆さん言って、はい、ということは言うことによってストレスも発散されますね。そういう点はいいところだと思いますよ、川柳サークルのね、はい。
ストレス発散にはだいぶ皆さんお手柔らかな感じで意見言われてたように見えるんですけれども、それだけ皆さんの心が通じ合ってる証拠でしょう。ということで改めまして、森さんが今まで読まれた川柳で何か一つご紹介をいただけますでしょうか。
ほとんど忘れちゃいましたけども、今日ね作った川柳はね、初詣おみくじを引く占い師というね、こういうのを出したんですけども、初詣とかおみくじを引くあたりはまあ伝統ですよね。最後にね、占い師というのを入れたんですね。これは人の運命を、ね、占う人が自分はその初詣の時におみくじを引いているというのがちょっとね面白いかなということで、今日出させてもらったんですけどね。
はい、非常にユニークな川柳として僕も後ろで聞かせていただきました。本当にいろいろな方の性格であったり見てこられたり素敵な風景が思い浮かぶような川柳がたくさん聞くことができるのがこのまた川柳界の魅力かなということも感じることができました。改めまして森さん、お話を聞かせていただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、皆さんより真打ち登場というご紹介をいただきました。こちらの方にお話を伺っていきたいと思います。自己紹介をお願いいたします。
はい、一流斎はるみと申します。よろしくお願いいたします。
はるみさん、よろしくお願いいたします。はるみさん、こちら川柳会に参加されてどれぐらい経ちますでしょうか。
1年半ぐらいかなと思います。はい、
参加されてみてこの会はいかがですか。
大人の方が皆さんいらっしゃるので、だいたい私より年上の方たちばかりなので、どっぷり甘えて言いたいことを言い放題で時には怒らせているかもしれないと思いながら、やっぱり上達したいのでですね、疑問はぶつけ、そしてこうしたらというご意見をいただきという感じで、参加して意味がある自分が成長したいと思うので、皆さんの胸をお借りしております。
何かはるみさんが普段から川柳を作る上で気をつけていることなどはありますか。
文字が17文字しかないので、言葉がダブったり説明しすぎたりということを省きたいということの、この頭の中の繰り返しがすごく脳トレにもなるし、日本語を考えることもたくさんできるので、なんかすごい日本人っていう感じが、アイデンティティをすごく感じたりします。はい、
サークルに参加されて1年半というお話でしたけれども、サークルに入るまでは川柳に触れたことはなかったですか。
はい、川柳はやったことがなく、俳句は経験があるんですけれど、記号とかも難しいし頭がパンクしそうになって、俳句は挫折しましたで、川柳はもっと気楽にできるかなと思いましたが、やっぱり難しさは、奥深さはだんだん日々感じてきて、はい、私は主人と一緒にやっているんですね。夫婦でやっているんですが、一緒に出来上がったのをどう思うとか、こう聞いたり意見もらったり、今日1ヶ月に1回来るまでに相談できるのが結構面白いかなと思ってます。はい、
お家の中でもご主人とこういった川柳を通してのコミュニケーションが取れるというのはとてもいいことですね。それでは、はるみさんから今まで読まれた川柳で一つご紹介をいただけますでしょうか。
はい、お題を飲み物っていうのでいただいたときに、飲むものって何だろう、ジュースとかお酒とかいろいろ噛んだんですけれど、切り口変えたいなと思ったら、ふっと苛立ちを飲むってあるなって思いまして、苛立ちを飲んで仏の耳になるっていう句を作って、で結構皆さんに褒めていただいたので、はい、嬉しかったです。
じゃあご主人に寸評いただきましょうか。今のその川柳を聞いてご主人はいかがでしょうか
忍耐忍耐忍耐の日々を17文字の言葉には託してます
何かアンサーソングにも似通った、そんな川柳がまたご主人の口から聞くこともできるんでしょうね。はい、というわけで非常に楽しそうに活動されている姿が印象に残りました。はるみさんにお話を伺いました。はるみさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。